小川雅弘脚色、オーディオドラマ、リビングバイブルによる旧約聖書人物シリーズ、神を見た人々、第8回、神の人モーセ、中編、出エジプト。旧約聖書人物シリーズ、神を見た人々、第8回の主人公はモーセです。彼はヨセフから430年後の人物で、その間にエジプトで増え広がったイスラエルの民を率い、先祖の地ユダヤに連れ帰った偉大なリーダーでした。前編で神様からその働きに選ばれ召された彼は、どのようにして出エジプト、エジプトを脱出して祖国を目指したのでしょう。では、小川雅弘脚色、オーディオドラマ、リビングバイブルによる旧約聖書人物シリーズ、神を見た人々、第8回、神の人モーセ、中編、出エジプト。彼が神の命令通りにエジプト王ファラオと対峙し、ついに出エジプトのミッションを実行に移すまでの物語です。どうぞお聞きください。
第一章、モーセに与えられた印。
神が同胞を祖先の地に連れて行くための指導者に一方的に私を選んだことに、思わず私は反論した。あの人たちは私を信じてくれないでしょう。私の言うことなど聞くはずがありません。こういうに決まっています。
なんだと？神がお前に現れたって？そんなの嘘だろう。
モーセ、お前が今手にしているのは何か？
羊飼いの杖です。
地面に投げてみなさい。
言われるままに私が投げた杖は、なんと目の前でたちまち蛇に変わった。私は驚いて思わず後ずさりした。
蛇の尻尾をつかみなさい。
言われた通りにすると蛇は手の中でまた杖に戻った。
皆の前で今と同じことをしてみせるのだ。そうすればあなたを信じるだろう。そして先祖アブラハム、イサク、ヤコブの神が本当にお前に現れたのだと納得するだろう。今度は手を懐に入れなさい。
また言われた通りにして手を出してみると、なんと皮膚が侵される病、サラートにかかり、雪のように白くなっていた。これは。
もう一度懐に入れなさい。
私がそうすると不思議なことに、ザラートはすっかり治っていた。しかし私はなおも食い下がった。主よ、私はとても口下手です。うまく話ができた試しがありません。こうしてお話ししていても思うように物が言えません。すぐに疲れてしまうのです。
人間の口を作ったのは誰か？神である私ではないか？人が話せたり話せなかったり、目が見えたり見えなかったり、耳が聞こえたり聞こえなかったりするのは誰の力によるのか？さあ、ぐずぐず言わず私の言う通りにしなさい。はっきり話せるように助け、何を話すかも教えよう。
それでも私は心を決めかねて、なおも必死に神に頼んだ。主よ、お願いです。誰か他の人を使わせてください。
もうよい、わかった。お前の兄を助けてみつけよう。彼は話すのが上手だ。ちょうど今、彼はあなたを探しに来るところだ。あなたを見つけたら大喜びするだろう。 私が言うことを彼に教え、代わりに話してもらうがいい。
もはや私が抗える道はなかった。私は黙って神の前にひれ伏した。
第2章、エジプトに戻るモーセ。
私は家に帰ると義父のイテロに相談した。お許しいただければ、エジプトに帰って親類を訪ねたいのですが、まだ生きているかどうかさえわからないのです。
遠慮はいらない。行っておいで。
いよいよミデヤンの地を出発するというとき、主は私に告げた。
エジプトへ帰るのを恐れてはならない。あなたを殺そうとしていた者たちは、皆死んだ。
私は妻と息子たちをロバに乗せエジプトに向かった。思えばファラオに殺されるのを恐れてエジプトを逃れてからもう40年の歳月が経っていた。出発の朝、あの奇跡を行った神の杖をしっかり握りしめた私に神が言われた。
エジプトに帰ったらファラオのところへ行き、教えた通り奇跡を行いなさい。だが彼は強情を張って、すぐにはイスラエル人の出国を認めないだろう。私がそうさせるのだ。その時はファラオにこう言いなさい。主はこう言われます。イスラエルは私の長男である。彼らがエジプトを出て、私を礼拝できるようにせよと私はあなたに命じたが、あなたは拒否した。その罰にあなたの長男を殺す。
一方、主はモーセの兄アロンにも現れ、荒野へ行ってモーセに会うよう言いました。そこで神は神の山ホレブ、またの名をシナイ山まで出かけ、モーセと会い、再会を喜び合いました。
モーセ、お前はモーセだな。
アロン兄さん、そうです、弟のモーセです。
おお、モーセ、久しぶりだな。無事だったか。
私は兄アロンに、主が自分たち二人にこれから何をし何を語るよう命じられたのかを伝えた。もちろん、エジプトのファラオの前で行わなければならない奇跡のことも話した。エジプトでイスラエル人の長老たちを集めて会合を開いた私たちは、神が民をエジプトから乳と蜜の流れる祖先の地カナンに連れ出す出エジプトのご計画と、そのために私たち兄弟二人をリーダーとして選ばれたことを話した。一同は主が人々の苦しみをご覧になり、救い出そうとしていることを聞いて大喜びし、その場にひざまずいて主を礼拝した。
第三章、ファラオに会うモーセとアロン。
その後、私たち二人はファラオに会いにエジプトの宮殿に行った。思えば40年前、私はここで王子としてエジプト最高の文武両道を治め、やがて王ファラオの後を継ぐはずだったのだ。私は改めて神のご計画の不思議さを思った。
王様、私どもはイスラエルの神、主なる神からあなたへのお告げを持ってまいりました。主はこう言われました。
我が民を生かせよ。荒野で聖なる祝宴を張り、私を礼拝させるのだ。
うん、そうか。だがどうしてこの私が その主とやらの言うことを聞いてイスラエル人たちを生かせなければならないのだ。主とは一体何者だ、聞いたこともない。いちいちそんなお告げなどに取り合ってはいられない。イスラエル人たちは絶対に生かせない。
だが私はもはや一歩も引かなかった。口下手な私には兄がついている。何よりもヤハウェの神が共におられる。その時私の中には不思議な力がみなぎっていた。
ヘブル人の神様が私どもに現れたのです。私どもは荒野を三日行ったところで主に生贄を捧げなければなりません。もし神様に従わなければあなたの王子をはじめエジプト中の長男は病気で死ぬか、さもなくば剣で殺されるかです。
いい加減にしないか。お前たちは自分を誰だと思っているのだ。イスラエル人にはそれでなくても仕事が山ほどある。その仕事を放り出させるつもりか。お前たちも余計なことに口出ししないで仕事に戻れ。
怒りまくった王はそれだけではなく、二人が帰ると腹立ち紛れにイスラエル人を使う監督と配下の妊婦頭に命令を出しました。
よいか、今から後レンガ作り用の藁を彼らに与えてはならない。自分で取りに行かせるのだ。しかも生産割当ては一個たりとも減らすな。荒野へ行って自分たちの神に生贄を捧げたいなどと抜かすのは暇を持て余しているからだ。どんどん仕事をさせてヘトヘトになるまでこぎつけ。モーセやアロンの嘘っぱちな話を聞いているとどんな目に遭うか思い知らせてやるのだ。
その後イスラエル人には大変な苦役が待っていました。必死に集めた藁で前と同じ数のレンガを作ることなど土台無理だったのです。民はファラオに直訴しましたが、王が聞く耳を持たないことがわかると、今度はモーセとアロンに食ってかかりました。モーセも気持ちが収まりません。主のもとに戻って抗議しました。
主よ、どうしてご自分の民なのにこんなひどい取り扱いをなさるのですか。私が来たのは一体何のためでしょう。あなたの命令をファラオに伝えてからというもの、事態は良くなるどころかますます悪くなるばかりです。それなのにあなたは一向に救いの手を差し伸べてくださらないではありませんか。
第四章、神の救いの約束。
だが神は直ちに公開された。
私がしようとしていることはそのうちわかる。王はどうにもならなくなってからようやく私の民を生かせるだろう。その時には行くのを許すというより、むしろ国から追い出さないわけにはいかなくなるのだ。私はアブラハム、イサク、ヤコブに現れた全能の神、主である。私は彼らと聖なる契約を結んだ。彼らと子孫とに彼らが当時住んでいたカナンの地を与えると約束したのだ。私は今イスラエル人がエジプト人の奴隷となってうめき苦しんでいるのがよくわかった。そして昔の約束を思い起こした。だから人々に主が必ず救い出すと伝えなさい。
見ているがいい。私は大きな力を振るい、我が技を行う。彼らを奴隷の鎖から解き放ち、自由にする。彼らは私の民となり、私は彼らの神となるのだ。
私たち二人は主の命令通りにした。 その時私は80歳、兄アロンは83歳だった。私たちは宮殿に出かけて行ってファラオと面会し、奇跡を行った。主に教えられた通り、ファラオをはじめ居並ぶ家臣たちの前で、杖を蛇に変えたが、王も負けじと魔術を行う呪術師を呼び寄せ、彼らも魔法で同じことをした。これを皮切りに私たちは次々と神の奇跡を王の目の前で起こしたが、その度に王の取った態度は同じだった。その時は私たちの話を聞いてエジプトを出ることを許すものの、またすぐにそれを翻して出国を禁止するのだった。
第五章、銃の災い。
モーセたちの奇跡はこういうものでした。最初にナイル川の水を血に変え、2番目にカエルの大群を発生させ、3番目にはヨブの大群、4番目にはアブの大群を発生させ、5番目に家畜の疫病、6番目に体中の腫れ物、7番目には天から大粒の雹を降らせ、8番目にはイナゴの大群、9番目はエジプト全地を暗闇で覆うことでした。それでも王ファラオはモーセの願いを頑として聞き入れませんでした。大いなる目的を持った全能の神様がファラオの心を頑なにされたからです。ついに主はモーセに命じました。
いよいよこれが最後だ。ファラオとエジプト人たちを徹底的に撃つのだ。その後でファラオはようやくお前たちの出発を認めるだろう。いや、むしろ早く出て行かせたくて追い立てるだろう。その時は遠慮はいらない。エジプト人の隣人に金や銀の高価な飾り物を要求するのだ。今からその心備えをしておくようイスラエル人全員に伝えなさい。
それを聞いた私はファラオに高らかに宣言した。王よ聞け、主はこう言われる。
真夜中頃私はエジプトを通り過ぎる。その時王位を継承する王子から奴隷の長男に至るまでエジプトの家々の長男は皆死ぬ。家畜のウイゴも同じだ。嘆き声が全土に響き渡るだろう。未だかつてなかったような、これからも二度とないような悲痛な叫びだ。しかしイスラエル人とその家畜には犬が吠えることすらない。こうしてエジプト人とイスラエル人とははっきり区別される。
あなたの家臣たちはその時、私のところに来てひれ伏し、こう言うだろう。
どうか今すぐ出て行ってください。イスラエル人は一人残らず連れ出してください。
その後、私は出て行く。いいか、神を恐れる者に何が待っているか、身をもって知るがいい。私は怒りに燃え、言うべきことを言うと、足音も荒く宮殿を後にしたが、その夜、さらに主は私にこう言われた。
これから今月をユダヤの正月とし、一年で最も重要な月とする。イスラエルの民は、傷のない一歳のオスの羊かヤギを用意しなければならない。まずこの月の14日の夕方に、子羊をほふる。次にその血を家の戸口の2本の門柱と鴨居、すなわち門扉の上の横木に塗る。その夜は家族全員で丸焼きにした子羊の肉をイースト菌を入れない種なしパンと苦味のある野草と一緒に食べなければならない。長い旅に備えて旅支度のまま食べなさい。 これは主の住み越しと呼ばれる。今夜私がエジプトを通り過ぎ、エジプトの家々の長男と家畜のウイごとを殺し、エジプトの神々に裁きを下すからだ。私は主である。血が塗ってあるイスラエルの家は過ぎ越そう。その家の子は安全である。我が民はこれから毎年子孫代々にわたって記念の祭りを祝わなければならない。これは永遠に守るべき変わらない掟である。
私はその言葉に思わず襟を正してその場にひれ伏した。そして翌朝、イスラエルの長老たち全員を呼び集めて、この掟を厳かに伝えた。彼らは皆ひざまずいて礼拝し、それから私と兄アロンの指示通りにすべてを行った。
その日の真夜中、神様のお言葉通り、悲痛に泣き叫ぶ声がエジプト全土に響き渡りました。
ファラオ、あなた、息子が、
それはファラオの世継ぎから地下牢に入れられている捕虜の子、さらに家畜に至るまで神の手にかかって死んだエジプト人の長男を悼む家族たちのものでした。ファラオはその夜のうちにモーセとアロンを呼びました。
もうたくさんだ、早く出て行ってくれ。一人残らず今すぐ出て行ってくれ。主だろうが何だろうが好きなように礼拝すればいい。羊も牛もみんな連れて早く行ってくれ。
もうぐずぐずできません。イスラエル人は皆パン種の入っていないパン生地を鉢に入れ、衣類で包んで担ぎました。それからモーセに言われた通り、エジプト人に金や銀の飾り物と衣服を求めたのです。神はイスラエル人がエジプト人に好意を持たれるようにされたので、イスラエル人が欲しいものは何でも自分の財産をはたいてまで譲ってくれました。
モーセ、民は整った。いつでも出発できるよ。
わかった、アロン兄さん。いよいよだね。一体どれほどの人数なのだろう。
長老たちに3日がかりで数えさせたら、女や子供を別にしてざっと60万人だ。
60万、全部入れたら200万を超えるのか。
ああ、先祖ヤコブ一族がエジプトに来た時の70人とはわけが違う。大変な旅になるぞ。
一行の中にはたくさんの外国人たちも混じっていた。おびただしい数の羊や牛の家畜も一緒だった。私は神から託された自らの責任の重さに改めて身震いする思いだった。その時、姉のミリアムが叫ぶように言った。
アロン、モーセ、見て。こんなにたくさんの金銀の飾り物や衣服。旅で出会う交易商人たちにこれだけのものを生活用品と交換してもらえば、この民をなんとか養っていけるわ。
そう言って喜ぶ姉の言葉を聞きながら、私は神のお計らいの深さに改めて驚嘆した。こうして私たちは先祖ヨセフたちが住み着いたエジプトの地を430年ぶりに離れて、アブラハム、イサク、ヤコブたちが暮らした 父と蜜の流れる地イスラエルを目指し、その夜のうちに旅立った。
モーセ、いよいよだ。
ええ、とうとうこの悪の国エジプトを出るの。さあ、民の先頭に立って。
イスラエルの民よ、長い苦しみの後、いよいよ旅立ちの時が来た。先立つ我らの神ヤハウェに全てを任せて、我らは今こそエジプト脱出を果たすのだ。驚いたことに、神が示された道は最も近道の海沿いのペリシテ人の地ではなく、距離的にはずっと長い紅海を渡るアラノの道だった。そこにも神の大いなる配慮があったことを私は知る由もなかったが、神は昼間は雲の柱、夜は火の柱を立て、進む道をはっきり示してくれたので、私たちは昼も夜も旅を続けることができた。こうして私の人生最大の出エジプトは始まったのだ。
いかがでしたか？私たちの人生にも思ってもいなかったような大変な出来事が降りかかることがありますよね。そんな時、誰しもが大きな不安に包まれます。でも神様は不思議な方法で助けてくださることも経験します。あなたの人生の出エジプトと重ね合わせながら、次回完結の後編をどうぞご期待ください。